ッドボールフリークの皆様、こんにちは。ということでやってまいりました、私が MC のカッツオブシ石川でございます。ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。この番組はエブリサー藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報、そして選手の情報、勝敗などなどイベント情報から全部のエブリサーの情報を流していこうかなと思っております。その他にも、日本の、ね、サッカー協会が、ワールドカップ優勝を目指しているということなので、それに向けてエブリさんも一緒に上昇していこうということで、もう全部のサッカー情報に触れていきたいと思います。今回は今までにないトークテーマでお話ししていきますよ。ということで、皆様17時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえはJR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まであらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで今週もエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、そして広報の荒見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや最近ちょっとゲリラ豪雨じゃないですけど、すごくないですか。
めちゃめちゃやばいっすね。
雷とか、
はい、
これ8月オフで良かったっすね。
そうですね、結構夕方になってから降りますよね、
はいはいはい。あと雷とか結構危ないですし、でも9月ってなってくるとやっぱ台風シーズンとかにもなりますもんね。ちなみにエブリサのこの試合とかってやっぱ順延とかってなったりするんですか。雨でも基本やりますけど、台風とかちょっと中止中止みたいな。
そうですね、あの雷とかはやっぱり中止になるんですよね、はい、で去年一昨年かな、一昨年になんかその全国大会につながる大会があって、関東大会で、はいはい、あの千葉まで行ったんですけど、
はい、
雷が止まなくて、
え、
その中止になってですね、
千葉まで行ったのに、
千葉まで泊まりで行ったんですけど、
はい、
それで、あのでも日程がもうキツキツなんで、
はい、
あの延期とかできなくて、
え、
もうくじ引き抽選になって負けて帰ってくるっていう、
最悪そんなことあるんですか、くじ引き。
そうですね、本当でも雷がすごかったんですけどね。
なんかそこちょっと頑張って、なんかね、あのウィニングイレブンとか FIFA とかで決めてほしかったですけどせめて
なんでやっぱり、まあリーグ戦では今まではなかったですけど、やっぱ、はいはい、雷は結構あれですね、危なくてやめるっていうのと、あとは結構あのグランド、あの、はい、結構水で水没しちゃうようなグランドがあって、
はいはいはい、
あの、まあ、前日の夜とか朝に豪雨が降ってるとかって、結構綾瀬のスポーツセンターとかはよく使えなくなって中止になったっていうリーグ戦ありますね、
だっていわゆる、ね、雷って言いましたけど、最近雨量も短時間ですごいじゃないですか、はい、そういったことになったらね、やっぱ水没系とかそういうのでやっぱ中止になりかねないと言いますかね。ではやっぱこれあれですね、なんかそうなった時の決め方、ちょっとちゃんと前もってやっといた方がいいですね、きっと。
そうですね、ただリーグ戦は割と、まあ、あの予備日とかもあったりするんで、
はい、
こう振り替えとかになるんですけど、
あ、ノックアウト方式とかになっちゃうと、
そうですね、そのトーナメントとかきついっすよ、ね、そういうのは結構他のチームはいろんなとこから集まってこの日だけみたいになってたりするんで、
な
か かなか。
やっぱそう考えたら雷来ても大丈夫、雨降っても大丈夫みたいなスタジアム欲しくないですか。
すごいですね。全天候型。
全天候型、それで駅直結みたいな。
あ、いいですね。
全然傘持ってこなかったみたいなことがあっても全然大丈夫です、屋根あるんでっていう。
それすごいですね。今全部覆われてるスタジアム ないんじゃないですかね。観客席は結構ありますけど、
あれ選手プレーするトヨタのスタジアム一回行きましたけど、
はい、はい、
なんか閉じたことないって言ってましたけど、
あ、閉じれるけど
閉じたことない、
うん、あ、そういうのもやっぱあったりするんすね、うん、いやだってそれで言うとこれちょっと桜井さんがねこの放送前に、はい、なんか羨ましそうな感じでこの長崎のスタジアムのね、はい、URL 貼ってくれたんですよ、
はい、
長崎スタジアムシティですか。
素晴らしいですね。
すごいですねここ。
すごいんですよ。
もう何がすごいってまず名前ですよね。あの長崎スタジアムじゃないですもん、長崎スタジアムシティですから、はい、
もう街ができてます。
街ができてるんですよね。すごい。なんか商業施設があったりだとか、
はい、
まあ、その他にもホテルがあったりとか、これ900億かかってるみたいですよ、
はい、でオフィスビルも隣にすぐあって、でアリーナも隣にある。
じゃあサッカーだけじゃなく、
そうですね、もうなんか町商業施設が
ですよね。だって福山雅治さん2万5千人無料招待のなんかライブやるってなってますよ。
そうですね、そのグランドオープンの前の日みたいですね、こけら落としで、その地元の福山さんが、長崎を挙げて
10月ですか。
オープンが10月の14日ですね、うん、で10月、その前の日に福山雅治さんのフリーライブがあって、あ、で2万5000人無料招待なんですけど、もう締め切っちゃってます。
埋まっちゃってる、
はい、
まあ、まあそらそうだわ。
これホテルが
すごい、
ね、ホテルがすぐ横にくっついてるように見えますけど、
はい、
これ部屋から見えるってことですか。
そうです、なんか
すげ
インスタに部屋の画像貼ってありますけど、
ね、載ってますよ。すごいっすよね、
ピッチが見えます。
もろ、はい、見えって感じですね。
もろ見えで、しかもなんか部屋の中にユニフォームのホームアンダーウェイみたいななんか飾られてます
へ
ー、だからそのホームアンダーウェイってね、なんかいわゆるこのプレイフォーピースプロジェクトっていうのに参画してる、まあ、世界のクラブだとか、まあ、なので今回は、まあ、ビファーレン長崎と、サンフレッチェ広島が多分乗ってるんですよ、ね、うん、J リーグクラブではこのプロジェクトに参加してて、うん、で、はい、海外クラブだとシュットガルトとシントトロイデンが参加してるらしく、まあ、そういったモチーフになってる部屋があって、
はいはい、
でいわゆるこのインスタグラムでね皆さん見ていただいたら分かるんですけど、まあ、ホテルなんでね、あのテレビがねモニターがあるんですよね、
うん、
だからそこで生中継見て細かいプレーを見て、なんかファールされたらあの窓ドアバーンって開けてヤジ入れれるんだよ、
ドアバーン
普通だってなかなかないんですよ。だって普通テレビでおかしいだろうって言って届かないですけど、うん、こ届きますから。
届きますね、
ええ、
だから一回 見ておかしいだろうってなって、あ、これ言えるって言って外に出ておかしいだろうってもう一回言うっていうめちゃくちゃ楽しそう。これブリさんも通販番組やりますか。ちょっと
そこから始めないとね。
そこからですかね。はい、この長崎
から、
はい、ジャパネットさんが、その総工費900億800億っていうのを出していて、でも本当町おこしっていうところですね。
雇用も生まれるわけですもんね。
そうですね。こう1万6000人の新規雇用を見込むと書いてありますね。
やっぱ長崎といったらね、もうやっぱ出島とかそういう新しいことを流入してきた地域ですから、もうそれに倣ってかそのスタジアム川沿いといいますかね、
もうアクセスの良さそうなところでまたいろんなことをやってるな長崎っていう。いやいやいや、
行ってみたくなりますねこれ。
いや普通に行きたいっすね。
行きたいっすよね、
サイト見るだけで。
だって普通に考えたら長崎スタジアムシティがあるってことは普通に他のゲームイベントとかもできそうですし、
なんかバスケットチームもなんかあるんですかこれ、アリーナが。
アリーナはそうです ね、
なんかありそうでした ね、
すごいっすね。900億ですよ、900億。
ちょっと藤沢とか神奈川で900億出せるところ。
そうですね。で東京ドームの 1.5 倍の敷地。
はいはいはい、
結構広いですね。でちょっと記事を見ると一応まあ総工費800億900億なんですけど、収入のメインはオフィスや店舗のテナント料、
はいはいはい、
オフィスはもう50社ぐらい入れて、であとはホテルが平均単価1室4万って書いてあります。でも結構ラグジュアリー、
ラグジュアリーですよ、ね、ちょっと、はい、
でそれで25年で改修を目指すって書いてあります。
はあ、すごい。いやいやいや、これはまた新しい風とか J リーグの盛り上がりにね、
そうですね、
加わってきますか、
はい、でもやっぱサッカーは、サッカーとか、まあ、サッカーのピッチはまあ、ある意味きっかけみたいになっていて、まあ、そこがこう人を集めて、はい、でその商業施設、まあ、オフィスビルもホテルもっていうところでこう人がどんどん集まってきて、こうみんな黒字になってハッピーみたいなのを目指していると。
それはちょっとこれぜひね、もうちょっとできた10月ですか、できるのがちょっとチャンスがあったらね、
どうす
ね、なんか
行ってみたいっすね。
ちょっとアホなふりしてちょっとなんかね、うん、レディオショーなんかお金出ないかななんて
出張費
思ってます。
出張費、視察費出ますかね。
視察費ちょっとアホなふりして聞いてみようかな。アホなふりして。いやーでもそれ以外にもまたね、桜井さんがここいい感じっすよって教えてくれたのが、はいはい、このアシックス里山スタジアムですか、はい、
今治ですね、
あの今治の岡田監督のところです
ね。元岡田、うん、岡田日本代表の岡田監督がやられてるところで、はい、と、まあ、規模はちょっと長崎と比べるとあれなんですけど、まあ、5000人規模で、まあ、こう山の中に里山スタジアム建ててるんですね、あの、まあ、地域を盛り上げていこうっていう、
はいはいはい、
今治さんはなんかこうあれなんですよね、まあ、岡田監督のあれもあるんですけど、こう、うん、お金だけじゃない価値みたいなので、
はい、
この里山とかそう自然みたいなのをもっとこう大事にしようみたいな、なんかこうそれでしかできない経験みたいなのをあの重要視するっていうので、今治 FC もやっていて、なんかそういうコンセプトがこう里山スタジアムに散りばめられてる。
いや、いいですね。なんかまあ、その岡田さん教育の方にもね結構携わってますもんね、はい、
そうなんです。なんか高校も作ってるんですよ、今治 FC ってサッカーチームの高校みたいなできて、今治 FC 高校出来上がったと思うんです。
で結構授業内容とかやっぱ結構面白くて、はい、本当なんか本当に必要なことを教えるっていう雰囲気でしたね。なんかみんなで何も持たずに、はい、あのキャンプをするみたいな、
はいはい、
生き残るみたいな、うんうんうん、そういうレクリエーションもあったりとか、うんうんうん、あとそういったまあね、業界のトップランナーを講演会に呼んでお話をね、
はい、
まあ、していただいたりとか、いや本当精力的になんかいろんな部分で改革してるなっていう岡田さんのイメージですけど、うんうん、これどうですか、その荒水さん、このやっぱスタジアムの雰囲気でいうと、ええ、うん、まあ、今藤沢にどっちですかね、この長崎のスタジアムシティなのかアシックス里山スタジアムみたいな、これ結構違うじゃないですかアプローチが。
そうですね、いやどうでしょう、どっちも魅力ありますよね、うん、僕個人的にはちょっと里山系が好きかなというところと、
いや なんか僕もなんかそんなイメージですね。
あのあとあれですよね、なんかどこかでって曖昧で申し訳ないですけど、あの、
はい、
木造のスタジアムを作りたいってね言ってる方が
伊勢、
ね、エブリさんの関係でもね、
フォレスト
エッジですね、はい、めっちゃおしゃれそれ、
あれいいなと思って、うん、あのギシギシいう感じですねきっとね、
はいはい、だから昔の
学校
お城の
そうお城、う
んね、廊下みたいにギーってちょっとなって、くせ者かどうか分かるみたいない
や木造スタジアムってすごい憧れ、うん、
待ってそれめっちゃいいっすね、
いいっすよね、
より日本な感じのスタジアムってないじゃないですか、
うんうんうん、そう
ザみたいな
間伐材を
使ってとか、ね、それめっちゃいいね、
いやそうなんですよ、
なんか景観がちょっとの お城の屋根みたいな感じになってたりとかしたら、
うんうんうん、これあれですよね、妄想、はい、スタジアム妄想ですよ ね、 すね、この時間はね、は
い、あこの時間もスタジアム妄想
です、ね、我々今スタジアムないんで、
はい、ないか、はい、そう
です、将来、
はい、あくまで妄想で
20年後30年後に
ね、そういう話で言うとやっぱ
お城いいですね、
いいですよね、
なんかいいですよねお城、
はい、
江ノ島に
江ノ島にお城、
島の中に木造のお城スタジアム、
いやそれはだって幕府があったぐらいですか、全然いいんじゃないですか、近くに、
ね、そうですね、
歴史的にも
いいですね、
お城スタジアム
お城スタジアム幕府
そうですね、木材とかもいいですね、そのあの新しいあの国立、うん、競技場も結構、はい、木材使ってるんですね、
外側ね、そうですよね、はい、見え方としては木のぬくもりがあるようなね、うん、スタジアムですけど、
あそうなんすね、
あの国立競技場、国立、はい、新国立競技場ですね、
そうそうそう、
うんうん、
でもやっぱすごい大きな観客が入るようなスタジアムだとやっぱり木だけじゃ結構厳しいですよね、
あまあまあそっか、
は
い、安全性とか
規模にはよるんですけど、まあ国立ほどの規模は必要ないと思うんで、
うんうん、
でこの先ほどお話した長崎スタジアムシティも2万人みたいなんですよね、うんうんうん、で2万人だと日本代表の試合ができないらしいんです、
できない
規模として、
ああ、そうなんですか、
はい、でも日本代表の試合はやっても1年に1回とか2回じゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
でそこで
取り行かなくても、
はい、
なるほど、
もうすでに、まあ、800億900億かかってる中で、はいはいはい、うん、じゃあ4万人のスタジアムしようと思ったらもっとすごいことになっちゃうんで、もうその規模を2万人の規模で勝負しようってことになったって記事に書いてありました、
あなんか900億とかね、はい、やっぱお金かかります、その規模感とかそういうの考えてみたら結構地域に密着したスタジアムですよね、なんか
そうそうですね、まあ、
思いのほか
800億でもすごいんですけど、まあその、うん、本当にこう日本代表とかすごい大きな試合を呼び込むってよりは、うん、こう地域のサッカーみたいなやるっていうので、まあ、2万人の規模でやるそうです、
いやすごいなあ、これ桜井さんもなんかグランド作ろうみたいなことをして、はい、なんか資産計算とかちょっとしてみたみたいな話にこの前したような気がするんですけど、
はいはい、
ラジオかオフかどっちか分かんないですけど、
そうですね、
どれくらいかかるんですか、
グランド、その単純にサッカーグランド、
はいはい、
だけだったら、まあ、1億から2億なんですね、グランドだけだった、はい、でも
ただやるだけってことですよね、
そうですね、でもその観客席があってスタジアムがあって、はい、屋根があってみたいになってくると、まあ、100億200億っていう話になってくる、
あもうスタートやっぱそれぐらいってことですか、
そうそうですね、で周りにそのホテルとかあのオフィスビルとかつけてくると800億900億っていう世界になってくる、
なんかあれっすね、なんか宝くじ当たったらとかでもう間に合わないですね、
そうそうですね
全然間に合わないですね、すごい規模だな、あそうなんだ、確かにな、あの ゲームの桃太郎電鉄、通称桃鉄とかでも、
はいはい、
やっぱサッカーチームのそのなんかめちゃくちゃ高いですもんね、購入するの、ね、物件購入するの、は
い、
何百億かかって、うん、でなんか分かんないですけど、まあ子供流れでしたけど、な何百億はか、ね、払って利益率なんか 3% かいみたいな、うんうん、
たまに試合があるんでね、試合勝つと大きなお金入るんです
ね、だったら普通の1000万円の食事のところ買ったら利益率 50% がこっちの方がいいだろうと思ってましたけど、うん、買えちゃえば絶対スタジアムとかでかいですもんね、すごいなあ、わじゃあスタジアムでこうやりましたってエブリサ藤沢、このエブリサがね、まあ、試合しますみたいなホームスタジアムできましたってなった時、はい、 1試合目だどこが対戦相手ですか。こけら落としマッチみたいなのがあったとして、ツアー組むみたいな。
J リーグになってからってことですよね。
J リーグになって
からスタジアム、うん、新しいスタジアム、それどこ、それ完全に妄想の世界ですね。
やっぱりベルマーレ、
ベルマーレ、ベルマーレがいいですね、うん、ベルマーレが一番いい、はいはいはい、
相模川ダービーですね。ああ相模川ダービーでもないか、
湘南ベルマーレと、
湘南ベルマーレとこけら落とししたらすごいですね。
とかあれですよね、そうなってきたらこのこけら落としとかそのプレスリリースとかのね、はい、場合がなんか記者会見みたいになったら、あの日本史の樽ですか、うんうん、あのハンマーみたいなんでカーンって多分アナミさんと桜井さんがいるんですよね。きっと
僕はそういうところにはいないです
カーンなのか、それともあのなんちゅうリボンを挟めて直近する
リボンを挟めまた違うんです、でも
そっか、そういうところもやらなきゃいけないですもんね。
膨らむな妄想が。
いや膨らみますよこら。やっぱこういったサッカーイベントもそうですけど、イベントごとは本当地域のその周りが本当に活気づくんで、うん、まあ、僕もやっぱそのまあカードゲームの仕事とかしてて大きな大会があったりすると、その周りのエリアのタクシーの需要とかやっぱすごい増えますし、ホテル需要もそうですけど、はいはい、飲食店もやっぱパンパンですし、はい、だからそういったね経済的な効果もねめちゃくちゃ需要があると言いますか、だからこれは早く作った方がいいですけど、これ誰に言ったらいいんですか、これ作ろうっていうの、これ誰に言うんですか
まあこの妄想の積み重ねでしょうね。
そうですね
これ言い続けると、はい、
言い続けて誰かに届けみたいな、はい、
誰かが出てくると
なあ、なるほどね、
まあ、あとはもちろんチームがね勝って上昇していかないと。
そうですね、
まあ、確かに話ですし、
やっぱサッカーチームに価値があるっていうのを、うん、やっぱ長崎のチームがこう一つずつやってって、こう周りがそれを評価してこうなったっていうとこだと思います、うんうん。
まあ、でもね、まあ、直談判しに行くにはね、まず、藤沢市から落とそうってなったらね、レディオショーに近いですから、うんうんうん、なんで、まあ、穴水さんとかね、ちょっと桜井さん、ちょっと、まあ、市長室の前とかに、
椅子座って、
ちょっとはい、まず鈴木さんっていう、ちょっともじもじしながら、
急に行くんですね、800
億っつ
って、捕まっちゃう、
いや、額でかいな。額でかかった予想以上に桜井さん長崎スタジアムシティ作ろうとしてる200、300億ぐらいかなと思ったら800億だったまあいいですよね、だからそういうの、
いいですね、夢膨らみます、
ね、夢膨らみます。地産地消もやっぱね結構テーマに藤沢いろいろイベントやってたりしますし、そうね、地のものと言いますかね、そういうのを提供するっていう、まあそういったアピールになりますから、いやこれは楽しみでございますよ。あ、これごめんなさい、ちょっとすごい今ざっくりな話なんですけど、今 J1 とか J2 ってチケットっていくらぐらいですか、はい、その普通に見るみたいな。
ああ、まあそう、なんか最近こうなんかダイナミックプライスみたいなのがあってですね、こう結構値段が変動したりするんですよ、チケットが。
え、
結構高くなってるんですよね、J1 の試合。
同じ日の同じ試合でも日によって値段が変わったりするんですか。
日によって、
買う日によって、
その人気な試合とか。あ、買う日、
え、そうなんですか。
はい、結構変わってますね。結構高いんですよ J1 のチケット今。
あ、そうなんだ、はい、湘南ベルマーレの
ゴール裏とかは結構安いですけど、
2,000〜3,000であったんじゃないですか。
う
ん、
そう
です
ね、ゴール裏は割とな
んかベルマーレさんの試合で、はい、あの野球のユニフォームの形をしたベルマーレのユニフォームをプレゼントみたいなのがあって、
あ、はいはいはい、
欲しいと思って、ね、
はいはい、
あ、それありますよね最近ね、野球チームだったりしますけど、
そう、あるんですね他のチームでも、
はいはい、この前なんか SC 相模原も同じことやってたっていう、はい、やっぱそれ子供とかやっぱ欲しがりますから、うん、あ、でも立ち見席とかだとやっぱ値段変動制ですけど、これレモンガス平塚での、うん、
はいはい、
まあ、お値段ですけど、まあ、アウェーサポーター立ち見自由席とかだったら900円から2500円っていう感じですね、
うん、はい、そうですね、ゴール裏は結
はい、あでも思ったより特別席とかでも5500円か6200円、はいはい、あ思ったよりでした、なんか、うんうん、なんかもっと高いかと思ったら、だからメイン A 席とか指定席だったら3900円で見れますよ、
はい、
これはあの湘南ベルマーレさんの、うん、今度のねあの柏レイソル戦ですけど8月17日の、うん、あこれぐらいなんですね、はあ、はあはあ、そうなってくるとあ結構ねその値段設定とかも考えなきゃいけないということなんですよね。
そうですね、
週に2回ですもんね、あるかないか
ですもんね、2回もない、
アウェーもあるから、
はい、なんか急にさっきまで妄想楽しかったですけど、なんか現実突きつけられてちょっとあれですね、
やばいやばい、これ妄想に戻らないといけない、
ね、戻らないとちょっと辛くなっちゃう辛くなっちゃう、
まあ、やっぱ試合がない時でも、うん、こう先ほどの長崎もそのホテルから窓からこうピッチが見える、うんうんうんうん、試合がなくてもなんかこういいじゃないですか、うん、
はいはい、
で多分オフィスとかも窓からピッチが見えたりするんだと思う、うんうん、
仕事なるかなそれ。
いやなんか
仕事なるかな、なんか集中できない。
まあでもサッカーの試合なかったらいいんじゃないですか、いい景色の一つとして
。はいはいはい。絶対なそんな近くでオフィスの近くでやったら絶対なんかズルして見に行っちゃうもんな。
そうっす。まあ試合がある時は
見に来ません。
行くでしょう。
試合がある時はみんなで行けばいいと思うんです
けど。ねえ、まあ言ってもね90分、
はい。まあそうですね。
ね。基本はそのぐらいですから、
はい
は
い
は
い、
その時間だけは見ようよ、うん、見ちゃおうよって感じですよね。
そうで結構ヨーロッパはなんかその商談とかにも使われるんですよ、そのスタジアムが。
え
サッカーしてる時になんかこう接待としてそのなんかビップルームみたいなところにこう
お
客さん呼んでサッカー見ながら飲み食いして商談するみたいなのが結構あって、でそういうなんかVIPルームみたいなのが、まあ、日本はあんまりないって言われていて、そういう文化も、まあ、今後、
うんうんうん、
そういう ただサッカーを見て応援するんじゃなくて、うんうん、こう
あなるほど、
見ながらなんかするとか、なんかきっかけの一つにするみたいな、
はいはいはい、
のが、まあ、割と世界の流れとかヨーロッパの流れ、
あじゃあ本当になんかいろんな文化というかいろんな使い方に馴染んでるんですね、サッカーが。
そうそうですね、
で結構ね、なんか我々だったらよし来たから絶対見ようみたいな感じだったりしますけども、そういうことじゃなくてね、それはいいですよね。まああと野球とかで言うとね、売り子の方とか
ビールとかの、ね、
そういった形で、うんうん、まあなんかインスタとかそういう SNS でもね、うんうん、この人がすごいいい売り子さんだよみたいな、
はいはいはいはい、
バズり方とかあったりとかしますから、なんかいろんな、なんか手法といいますか、そのサッカーというかその会場のねその雰囲気とかをなんか感じ取れるような、興味持ってくれるような形にしてくれたらねありがたいですよね、ということで妄想すいませんちょっと以上です。妄想してたらもう時間になっちゃいました、すいません。ちょっと止まらないんですけど、妄想は。
いいですね。
今度はまた飲みながらね、ちょっといい、ね、この放送外で話したいと思います。ね、はい、改めてね、櫻井さん、奈美さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、よろしかったら、ぜひ皆さんのスタジアム妄想を聞かせてください。それではまた来週お会いしましょう。かつお節、石川でした。さようなら。